招きの言葉。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。賛美歌546番を歌います。無理なくお立ちになれる方はご起立ください。賛美歌546番。
聖なる花、
座りになってください。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、あなたは天地万物を作り、これに命を与え、何よりも私たちを人として創造し、あなたを呼ぶ心を与えてくださいました。浜寺教会は73年の歩みを続けてまいりましたが、いつどんな時にもあなたが共にいてくださいました。聖天社記念礼拝のこの朝、この場所に集まり、教会の今までの歩みを振り返りますとき、この場所で共に御言葉を聞き続けた多くの仲間たちがこの地上を去りました。多くの人々がここで葬儀を営まれて、その肉体の生涯を終えました。体のよみがえりを信じ、主を褒めたたえながらです。それらの人々のひたすらな祈りと礼拝の歩みがあり、人知れぬ奉仕と伝道の苦労があったがゆえに、この日この時があることを思い、心から感謝をいたします。今日招かれましたご遺族のお一人お一人の上に、よみがえりの主イエスの変わらぬ慰めと平安とがありますようにと心から祈るものです。私たちもまたこの場所に信徒として生きたことを、その名を記しながら去っていくものです。自分の死を迎える時も、この群れの一人として死にうることを心からの幸いとし、また望みとすることができますように、教会の歩みの中で、また私たち一人一人の歩みの中で、どんなに多くの不信仰を重ね、愛の貧しさの罪を重ねてきたかを思わずにおれません。誠の謙遜を、主に従う従順を、今深く学ばせてください。 ひざまずく時にも立ち上がる時にも一人ではなくて、お互いが支え合って身を低め、また胸を張って立つことができますように、教会の交わり、その絆を確かなものとしてください。今日ここに来ることができず、病床にあってこの礼拝を思いながらも心萎えたままここに来ることができなくなっているものがおります。私たちが手を伸ばしてここに連れてこなければならない人がなおとどまっています。それらの人々を励まし、また私たちを励ましてくださいますように。私たちの国の歩み、また世界の歩みが正しく導かれるようにと覚えないわけにはいきません。これからの歩みにあっても恐れ危ぶむものです。しかしここでもどうぞ思い上がることがありませんように、卑屈になることもありませんように、あなたが語るべき言葉を与えていてくださることを信じて、恥じることなく、おごることなく、なおこの歴史の中を歩み続けることができますように、主が再び来てくださる日まで心からなる待望と愛に生きることができますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。聖書を朗読いたします。本日はヨハネによる福音書第13章の言葉、そして第14章、そして第21章の言葉をお読みをいたします。ご遺族の方は賛美歌が印刷されている紙の裏に聖書の言葉が印刷されておりますのでご覧ください。ヨハネによる福音書第13章36節から、シモン・ペトロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか？イエスが答えられた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロは言った。主よ、なぜ今ついて行けないのですか？あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく。鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないというだろう。第14章の一節から。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。第21章の15節からお読みします。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロは、イエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。 そして言った、主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた、私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに、私に従いなさいと言われた。今お読みしましたこのヨハネによる福音書の第13章の御言葉は、この主イエスと弟子たちとの最後の晩餐の食卓でのことであります。主イエスはすでにご自分の死を覚悟しておられる。弟子たちに裏切られ、裁判にかけられて十字架の死に赴くことを決意しておられる。弟子たちとの別れの時が近づいていることをほのめかしておられます。そこで弟子の一人ペトロが、主よ、あなたはどこへ行かれるのですかと尋ねたのです。主よ、あなたは何をなさろうとしているのか。このペトロという人はもともとガリラヤの湖で漁師をしておりましたときに、この思いがけない主イエスのお言葉、私についてきなさいという主イエスのお言葉を聞いて、主に従う歩みを始めた。主に従う者として、いつでもこの方はどこに行くのか、この方はどこへ行こうとしているのかということを問い続けた。その問いを抱いてここにまで至った。食事の途中で仲間のイスカリオテのユダが食事の席から出て行ってしまった。イエスを裏切るためですけれども、弟子たち、他の弟子たちは何をしに行ったかわからない。しかしその後で主イエスはこう言われました、私の行くところにあなたは今ついてくることはできない。で、これを聞いたペトロの心の中にあったのは大きな不安だと思います。それまでずっと主イエスと共に生きてきたのです。この方と一緒に生きているっていうことが自分の命そのものであったような思いがあったと思います。しかしその主イエスが離れて行かれる、自分の人生はどうなるのか、今までの歩みは何を意味するのか、全て無駄であったのか。ペトロはここで自分と主イエスとを隔てる死の予感を覚えただろうと思います。この別れ、それは主イエスが救い主として十字架への歩みをここでお始めになるからです。しかしそれは同時に第14章の3節に、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎えると語っておられる。言い換えると、永遠の命の世界に今ただ一人旅立ち、しかも永遠の命のふるさとにあなた方一人一人のために場所を用意するのだと約束をしておられる。しかしこの主イエスの御宿にあなた方は今ついていくことができない。 ペトロという人はいわゆるこのせっかちな性格、せっかちな弟子の代表者であったかもしれません。これまでにもせっかちの罪を犯している。でそのせっかちの罪がここでも始まったと考えられます。ペトロが、主よ、なぜ今ついて行けないのですか、あなたのためなら命を捨てますと、せっかちにも申しました。で主イエスは、私のために命を捨てるというのか、はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろうと言われました。あなたは三度私のことを知らないと言うだろうと主イエスが言われた通りに、ペトロが後にこの後主イエスの裁判のところで主イエスを否認してしまいました。知らないと言ってしまいました。で私たちはそこでこの立ち止まって考えなければならないことがあると思います。ペトロはなぜイエスを三度あの人を知らないと拒否したのだろうか。ただペトロは怖かったから、臆病であったから、弱かったからだろうか。なぜここでペトロは主イエスの後をついていくことができなかったのだろう。もしも死ぬことを少しも恐れない人がペトロの代わりにそこにいたならば、主イエスと一緒に死ねたのであろうか。主イエスの死はそのような死なのであろうか。弟子の中の弟子であるペトロがここで、あなたは私についてくることはできないとはっきり言われて、実際にイエスを三度拒否してしまった。実はそこに例外なしに私たち人間の姿が現れている、そのように見ることがまず大切だろうと思います。言うまでもなく、主イエスキリストは神です。意図高き神です。この意図高き神であられる主イエスの本領は、誰も達することのできない死の深みにまで歩み抜いて行かれることにおいて明らかになる。神の御子のみが歩みうる十字架の道であって、誰もが同じ道をたどりうるということではない。十字架においては主イエスが神であられることをやめておられるのではなくて、十字架の歩みにおいてこそ主イエスは神であられるということを明らかにしておられる。だからこそその十字架の彼方に光が見えてくるのです。しかもここで主イエスはただ自分が今歩むところは私一人のものであると言われたのではなくて、私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになると言われました。この後でついてくることになるというのはどういうことか。そのことを理解するためには、このヨハネによる福音書の最後の部分を読まないわけにはいきません。先ほどお読みをしたヨハネ福音書のこの第21章、これもまた食事の席のことです。主イエスはお蘇りになりました。そしてお蘇りになった、ご復活なさった主イエスは何度も弟子たちと食事をなさってくださった。でこの第21章においては、その最初のところで、このガリラヤのこの湖のほとりで弟子たちにお会いになった。ところが弟子たちはこの時もう伝道の仕事も放棄しておりまして、漁師の仕事に戻っていた。イエス・キリストがお蘇りになったにもかかわらずです、 そしてまた一晩中漁をしましたけれども全く魚が取れなかった。そして主イエスがここで湖のほとりに立ちながら網を下ろしなさいと言われた時、大量の魚が網にかかった。そしてその魚を一緒に主イエスが食べてくださった。でこの食事の後にイエスはこの第21章の15節以下、ペトロにヨハネの子シモン、これペトロのことですが、ペトロ私を愛しているかと3度お問いになりました。で3度問われてペトロは、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言いました。以前のペトロであったらこんな答え方はしない。主よ、私はあなたを愛しています、あなたのためには命を惜しまないほどの愛に燃えていますと言ったに違いないと思います。しかし3度主イエスに対する愛を裏切った体験を忘れることはできなかったのでしょう。だから私を愛しているかと問われてこう言ったのです。そうです、この愛は私が自覚する以上に主よあなたご自身が知っておられることです。私が胸を張って保証しうるようなものではありません。あなたが知っていてくださり、あなたが保証してくださる愛です、そう答えました。いつの間にかペトロはもはやかつてのペトロではなくなっておりました。そこでこの愛の告白を聞かされて主イエスはどうされたのでしょうか。21章の17節の後半です。イエスは言われた、私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに私に従いなさいと言われた。ヨハネ福音書はペトロに対するこの私に従いなさいという言葉を持って終わっている福音書だと読むこともできます。私についてきなさいと何度も言われた主イエスが、ここでご自身で私に従ってきなさいという言葉をついに完成された形でペトロにお語りになることができた。そしてこの時主イエスはペトロに、ペトロ自身がどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとされたのだと、ヨハネ福音書はとても丁寧に記します。ペトロがおそらくローマで殉教することを主イエスがここで予告しておられるのです。あなたは何のために死ぬか、どのように死ぬか、しかも行きたくないところへ連れて行かれるという死に方は、主イエスご自身の死と重なるものです。主イエスは人の手に渡されて死刑の判決を受けて殺される。人が最も好まない、そして主イエスご自身もできることならばこの苦しみの杯を取り去ってほしいと言われたほどの死を意味した。そしてあなたは私と同じように死ぬとさえ言ってくださったのです。しかもその主イエスはよみがえられて弟子たちと共に食事をしていてくださる。 弟子のペトロたちが死で終わるのではなくて、よみがえりの命に連なっていることを示されるためです。で、ここで先ほどのあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになるという主イエスご自身の言葉が実現させられている。ですから、この主のお言葉にはよみがえりの光がキラキラと輝いているということを我々は知るのです。このペトロの物語はそのように、この大きな主イエスの救いの歴史の中で明確にこの位置づけられる物語となりました。主イエスについていくことは主イエスのために死ぬことであった。主イエスのご命令の通りに教会のために死ぬということであった。で、ペトロは後にこのローマの皇帝ネロの迫害のもとにあって殺されながら、しかもそこで、ネロよ、人間を生かすのはあなたの今知っている暴力ではないと証しすることができた。主イエスキリストの十字架とよみがえりの恵みだけが人間を真実に生かすのであるということを信じて、そのように証しする死を求められ、そのように死ぬことができたのです。このペトロが主イエスから問われたような、あなたは何のために死ぬのかという問いについて、私たちは改めて考えてみなければならないと思います。我々の死にどのような意味を主イエスがお与えになってくださったのか、それは我々は何のために生きるか、何のために生きたかという問いでもあります。日本のカトリックの作家である園綾子さんは、海外で出会ったカトリック この聖職者たちの姿から、他者の命を重んじるがゆえに自分の命を何とも思わないで生きられる人間がいるのだということに驚いていると書いております。しかしこれは本当は聖職者だけの問題ではないと思います。主イエスは弟子になるべきものは聖職者に限るとおっしゃっているのではない。命を得たいと思うものは十字架を追って私についてきなさいと言われた。十字架を追うということは死に至るまで主の後を追い続ける道を主イエスが開いてくださったのだから、その道を行き続けるということです。主が開いてくださった命の道を行き続ける、それほどに主は私たちに近くなってくださった。はるかに遠い神であられた主イエスが、まさにそのような神であられるがゆえに、いつも私たちのそばにいてくださることになった。主よ、あなたはどこに行かれるのかということをもはや問わないで済むほどに、私たちのそばにいて、私たちの先に立っていてくださいます。そこで主イエスが問われるのは、あなたは私を愛するかということです。私たちの生も死も主イエスを愛する死であり生であるのかということです。このあと主の晩餐に預かります。教会では月に一度この礼拝の中でこの主の晩餐、聖餐の食卓を囲みます。で、これもまさにそのような意味においての愛の宴です。 ここで問われているのも、私を愛するかという問いです。そして私たちがすぐに心の中で用意しなければならないのは、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですという言葉です。その時、私たちはもはや深刻な思いを持って自分に殉教ができるかなどと問わずに、ペトロと同じところに立たされているということに気づくのです。この後、この聖餐を始めるにあたりまして、この主の晩餐についての使徒パウロの言葉を読みます。コリントの信徒への手紙の中にあるこういう言葉を読みます。後で思い起こしてくださるといいかと思います。あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。この晩餐は主の死を告げるのだというのです。なぜ、ここで主の命を告げると言わなかったのか、そんな暗い言葉でなくて、もっと明るい言葉の方がいいのにと思わないわけではない。しかしある人はこう書いています。主の死を告げる、こんなに明るいことはない、こんなに望みにあふれることはない。私たちの死もまたこの主に合わせた死として語りうるようになった。主の死を告げ知らせる、そのことによって私たちも主のようにして死ぬということを言い表すことができる。それはどういうことか。主の死は命に向かう死であって、我々が知る滅びの死ではない。それはまた命でもある。この主の死に支えられて、この死に赴く主の後を追って、私たちは生き、また死ぬことができる。私たちが死んだ時葬ってくれる人々が、この人もまた主の弟子であったと、そう言ってくれるならば、それで私たちの生涯は全うした、永遠の命を生き抜いたということができるのです。地上の命を終えてなお神の永遠の御顔の前で力いっぱい賛美を歌うような輝かしい命を生きる、それが私たちに与えられている主の恵みです。私たちに先立って地上の歩みを終えた人々も同じ恵みに預かっているのであります。お祈りをいたします。よみがえりの主イエス・キリストの父なる神様、御子イエスが弟子たちの手を振り切るようにして死に赴き、そしてよみがえりの命の中に立たれたように、そしてそこでもう一度ペトロに愛を求めて、私に従ってきなさいと改めて言ってくださったように、私たちもその恵みの技の中で生かしていてくださることを固く信じさせてください。私たちもまた何のために生き、何のために死ぬのかという問いに、いつも明確に主の弟子としてと答えることができます。主イエスへの愛に、愛のゆえに生き、また死ぬと答えることができます。この栄誉に生き抜くことができますように、そしてそのようにして生き抜いた主の弟子たちの家族とされているご遺族一人一人の上にも、私たちと変わらぬ恵みが 豊かにありますように。主の御名によって祈り願います。アーメン。ご一緒に賛美歌321番を歌います。無理なくお立ちになれる方はどうぞその場でお立ちください。賛美歌321番。
我が主イエスよ、いたすな祈り求む愛をま、まさせたまえ主を愛する、愛をま、愛をま、世の安きと楽しみ求めたりし、みなれど今は願う主を愛する、愛をば、愛をば、来たれ来たれ苦しみ、浮き悩みも厭わし、勇み歌わん主を愛する、愛をば、愛をば、今はの生きかすかに残る時も、愛をば、まさせたまえ主を愛する、愛をば、愛をば、アーメン。
そのままで主の祈りをお祈りいたします。主の祈りの言葉は修法の中の真ん中のところに記されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。キリストの平和の使者としてこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え隣人を愛し、主なる神を愛し隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。